春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は3月の15日ですね。昼ぐらい、やっとこそですね、時間帯が戻ったと思ってたんですよ。朝起きてそれで夜寝るというような感じになってたんで、あ、よかったなと思ってたら、午前中ぐらいからちょっとなんかね、目が回ってたんですよ。ふわーってして、で、あれやべえなって、なんかおかしいな、寝が足りなかったんかなって。で、考えてみても8時間ぐらい寝てるんですよ、いつも通りね。で、いや寝が足りないってことはないなと思いながら、作業してたんですけど、ね、なんかふわーってするんですよ。これちょっとほんまにおかしいなと思って、でちょっと横になったんですね。昼過ぎ、だったと思います。で、そっから記憶ないんですよ。ほんで、あーっと思って目が覚めてみるともう夕方の、6時ぐらいになってまして、かれこれ5時間半ぐらいですね寝ておりまして、で、まだなんかおかしいんですね。ぼーっとしてまして。まあ、これは起きたてだからだと思うんですけども、なんかね、体調は優れませんね。多分、風邪ひいたんだと思います。うたた寝で6時間近く寝て、これはうたた寝じゃないですね。本格的に寝てましたけどね。そんな状態で寝てたので、ちょっとまた腹壊したりね。ちょっと鼻がぐずぐず言ったりしてますんで。また体調を崩したなと、よく体調を崩しますね、本当に。なんかね、朝から、今日雨降るなっていうのを思ってたんですよ。で、雨降る前っていうのは胸がいつも苦しくなってですね。で、背中が痛むんですよ。で、今日もなんか背骨が一本なんか、ずれてるのが自分でも分かってましてね。で、なんかそのせいかなと思ったんですけどね。まあ、そのせいもあるんかもしれませんけども、体調を崩しております。まあ、体調を崩しているというとですね、最近よく聞く言葉に、まあ、今回のタイトルなんですけども、メタボリックシンドローム、症候群ですか？私が病んでいるのは、メタボリック症候群ってな感じだね。そんな感じで、メタボリック症候群シンドロームですか、よく聞きますけども、まあ、おそらく私これだと思うんですね。もう間違いなくこれだと思いますね。年齢的にも体型的にも間違いなくこれだと思うんですけども、まあ、あんまり食わないようにして太らんようにしてですね。で、まあ、なるべくちょっと動くようにしてはいるんですけども、まあ、でも全然足りませんわな。もうほとんど足りてないと思いますな。で、もう誰かに会うたんびね、誰かと喋るたんび、必ずお前気つけって言われますからね。まあ、でも気をつけて、まあ、例えば検査とか受けますとですね、前も言いました通り、私お前ちょっと良くないぞとか、医者に言われますと、もうそのまんま鵜呑みにしちゃってですね、それ聞いただけでもうショック受けて、あ、もう俺病気なんや、もうあかん、もう死ぬわ、絶対死ぬわっていう風な感じになってしまう人ですので、数値とかは絶対見ないようにしてるんですよ。熱測って、7度以上あるともうそのままふわっとなる人ですからね。だからもうなるべく見ないようにしてですね、なるべく調べないようにして、知らずに死んでいくのが一番いいなと思ったりしてるんですけども。これどうなんでしょうね。苦しむんですかね。今ちょっと調べてたんですけど、メタボリックっていうのは、新陳代謝の代謝ね。これが、低下してくる。あんまり新陳代謝しなくなるみたいな、の症候群ということらしくてですね。昔は、例えば、高血圧とか高血糖とかで、その手のものまた太ったりするのね、中年太りとかっていうのはもう別々のものと思われたのが、まあ近年ですね、 一つの、症状から、その、だからその新陳代謝がなくなる、このメタボリックシンドロームですね。これになることからそれになっていくと。うん。あれとかそれとか言っておりますけども。というふうに、考えられるようになったらしくて、で、今こうしきりにですね、あちこちでメタボリックって言ってるみたいなんですけども、内臓にですね、この脂肪が溜まる。これがまあ、まず一つなんですけども。男性の、これには数値がありましてですね、男性の場合ですと85以上、女性の場合ですと、90以上、女性の方が多いんですね、というふうに言われておりまして、さらに、以下の2つ以上の項目があると、もう完璧なメタボリック症候群だそうです。一つはですね、高脂血症というかな、中性脂肪値、うん、これが 150mg、DI って書いてありますね、以上あるといけない、うん、それと低 HDL 血症って言うんですかね、善玉コレステロールのことらしいんですけども、 HDL っていうのはだからそれが低くなると良くない。でどのくらいかというとですね、 40mg DI ですか、うん、以上じゃない、以下、それ以下だといけない、 40mg 以下だといけないということらしいです。その DI ってなんか読み方あるんでしょうな、存じませんが、それとですね、次に、高血圧、これが上がですね 130mHg ってなんて読むんでしょうね、うん、とにかく上が130以上で、で、下がですね、85以上あると良くないと。私、血圧は低いんですよ。まあ、私のこと言っても仕方ないんですけども。私、昔から低くて、でも、なんかね、上と下との差があんまりないもんだから良くないって言われてましたね。うん。で、今測るとどうなんか、かなり上がってるんかもしれませんけども。ね、正確に測ったりすることってめったにないですからね、医者とかももうほとんど行ったことないですから、わかんないんですけども、まあそういうことらしいです。130以上で、下が85以上、気をつけてください。あとですね、最後は、高血糖、血糖値が高いってやつな、空腹時の血糖値がですね、110あるといけないということみたいですね、うん、これは数値言われてもしょっちゅう測ってる人はこれ分かるんでしょうね、これ聞いただけでね、ああ俺そのくらいあるなとか、うん、私そのくらいあるわみたいな感じで分かるんでしょう。私は全然分かりませんね、これね、それ以外に書いてあるのでは、脂肪増加型肥満っていうのがあって、上半身肥満、リンゴ型っていうんですか、これが、良くないそうですね。リンゴ型ってことはどういうこと？上半身が肥満。グラマーなんでしょうかね。うん。お尻がちっちゃくておっぱいが大きいみたいな。うん。あんまり男の人でそういうの、逆算みたいな。太って逆算みたいな感じですかね。よくわかりませんけども。樽みたいな感じでしょうかね。樽。上の方がモコッとしてる樽みたいな感じなんでしょうね。まあ、リンゴ型っていうから。そんな形なのかな、うん、まあおそらくですね、このさっき言った高、血症、低 HDL 血症、高血圧に高血糖、うん、2つ以上ありますね多分ね私、うん、おめでとうございます。私もメタボリックシンドロームですね、まあ、でもね、どうなのかな、これでも気にしだした方が怖いと思いますな。うん。素人的なこと言っておりますけども、医者が怒るかもしれませんけどね。でも、なんかな、あんま気にしない方がいいような気がするな、っていうのが、いや、気にした方がいい人も当然いると思うんですけど、なんかこういうのって結構個人差ありません？血圧が、低いって言ってずっと言ってても長生きする人とかね、 高い高い言いながら結構長生きする人とかね、いますからね。だからなんかああいう数値っていうのはその個人差が結構あるんじゃないかなと思ったりもするんですけどね。まあ素人判断ですので、私の言ってることっていうのは自分を、救うために、自分を安心させるために言ってることですんで、何にも根拠はないんですけどね。まあでもこういうのをね、心配する人っていうのはいますからね。私の周り結構多いですね、そういう人。私が全然気にしない分、私の周りはすんごい気にしますね。漢方を飲んだりとかね、もういろんなことでね、健康を保とうとしてますけどね。大体そういう人は神経質ですね。私がちょっと脳天気なんかもしれませんけどね。まあ、気にしながらいろいろ我慢しながらして長生きして楽しいんだろうかなとかって思ったりもするんです。まあそれはもうその人の考え方ですからね。それは考え方っていうかもうその性格ですからね。治せって言ったって治りませんからね。でまたそうして安心な数値が出ることによってこう何て言うんですかね、安心できるんでしょうね。自分を保てるっていうんですかね。私の場合そういう数値を見た途端にもう不安だらけになってしまう。で不安が不安を呼んでもう自分で自滅するっていうのはもうなんとなく分かってますんで、でまあ見ないわけなんですけどもね。まあでもまあ不健康なのっていうのはやっぱりいろんなところに出てきまして、考え方とかもやっぱり歪めてきたりしますからね。こういうと持病を持ってる方とかには失礼だとは思うんですけども、まあなるべくその健康でいる、っていうのはやっぱり基本じゃないでしょうかね。病気になったらいつも思いますもんね、早く健康になりたいなって。なんであんなにこういつもいい加減なことしてたのかなって思いますからね。治ると忘れるんですよね、またね。そんな感じじゃいけないんでしょうけどね。まあ普段から健康を心がけて、で私の場合、だから精神力で、精神力じゃないな、もう思い込みで、健康だっていうふうに思ってますからね。もう昔健康有料時に近いような数値が出た時に、もうその記憶だけを頼りにですね、未だに私は健康有料時なんだと思い込んで、生きておりますので、それだけが、それをポキッと折られるともう全部なし崩しですからね。まあとにかく、健康だけは大事にしてですね。なんか時事臭い話でしたけども、そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。